この3年間、東教会において主の尊い牧師の御働きをなさせてくださった神様に心より感謝申し上げます。今日ここに来ます前にですね、桜が咲いているかどうか、あちこち見てまいりました。 JR 二日市の近くにですね、一本、2、3日早く桜の木があります。そこはね、昨日咲いておりました。ポツポツポツとですね。ですからあと2、3日のうちには他のソメイヨシノも咲くでしょうね。来週はもう2017年度に入ります。桜も、ね、次の日曜日はもう満開ですよ。素晴らしいこの季節に主の希望をいただいて、新年度に向けて、新年度をともにですね、主の栄光のための御働きを皆さんとともに成してまいりたいと願います。さて、今からちょうど11年前の3月26日、妻の明子がバプテスマを授かりました。今日は残念ながらですね、骨折をしておりますので、ちょっとまだまだ痛いので、来れておりませんけれども、代わりに息子と嫁が来てくれております。私にとってその妻のバプテスマは生涯2番目の大きな喜びの日でありました。一番目の喜びは当然ですね、私自身が神様に選ばれて救われたことです。妻のバプテスマは私が救いに預かって約11年後のことでありました。私は52歳でバプテスマに導かれました。それまでこの世での地位や名誉や財産、一応ですね、得ておりました。でも自分がですね、何のために生きているのか、死んでどこに行くのか、何が正しいのか、その真理は何なのか、その答えを明確に持ち合わせておりませんでした。50歳を前にして一大決心をしました。仏教での千日行を思い立ちました。その時はね、聖書も何も知りません。仏教だけしか知りませんので、千日間、行を行えばね、悟りを開けるだろうと、そういうことで、行をしました。そして、仏教で悟りを得るべく懸命に励みました。100日、200日、300日、毎日4時に起床して、でも答えを得られずに、本当にこの人生の絶望の淵にいました。そのような時に聖書が与えられました。それまで迷いに迷った人生でありましたが、神様の一方的な恵みにより生きていく様子がですね、頼るとするもの、手がかりが与えられ、一転して生きていく方向が定められ、喜びに満ち溢れました。以来22年間喜びに満ち溢れて歩いてきております。このようなこの素晴らしい恵みを与えられて、それをそばで見ている妻はですね、当然すぐにイエス様を信じるだろうと私は思っておりました。しかし実際は違いました。特別伝道集会とかね、クリスマスの時とか、また私の家に牧師を招いて集会を開いて、そしてなんとか妻がイエス様を信じるようにですね、そのようなことで妻にまた一緒に教会に行ってくれるように頼みましたけれども、かたくなに拒み続けました。教会では、祈祷会で この祈祷会に二十数名の出席者がありましたけれども、全員で妻の旧礼をですね、祈るようになりました。私もこうとにかく熱心に祈って、道を歩きながらでも妻の旧礼を祈りました。まあ、これ以上ない、くらいの情熱を込めて祈り続けました。10年近くも祈り続けてきて、救いに預かれない妻でありました。神様は祈りを聞き入れてくださらないのであろうか、妻が救いに預かれないとしたら、まあ、そのような不安が覚えることもありましたが、ヨハネ14章14節の御言葉、何事でも私の名によって願うならば、私はそれを叶えてあげよう、ね、この御言葉があります。何事でも私の名によって願うならば、私はそれを叶えてあげよう。この御言葉を信じ、繰り返し絶え間なく産むことなく祈り続けました。それからあることを境に妻は一変しました。一緒に教会に行くようになってくれました。そしてほどなく救いに預かりました。それが11年前の今日のことであります。まあ、実はこれにはオチがあります。私はほっとしましたね。11年間祈り続けてきてね、妻が一緒に教会に行ってくれるようになって、もうほっとしましたね。そして、人間は弱いものです。これで一安心と、ちょっと隙ができましたね。信仰が弱まりました、一時。そして、年金ももらえるし、好きな碁でも打ちながら、これから余生を楽しく過ごしていこうかと考えました。それが間違いでした。神様は私の信仰の弱まりを憂え、その間違いを気づかせるために、悔い改めの時を与えられました。神様は次々に私の体に病を植え付けられました。前立腺がん、メヌゲル症候群、一時記憶喪失と、しまいには余命2ヶ月を医者から宣告されました。私は心から悔い改めました。必死に祈り続けました。まだ死にたくない本当に必死に祈りました。11年前のことです。大宣教命令を果たすまで命を長らえさせてください。もう痛みの中で何百回と祈りました。私が今この世に牧師になり、福音宣教に励んでいる原点はそこにございます。さて、今日の説教箇所はマタイの福音書の最後のところですね。もう一番最後のところです。墓に納められたイエス様の遺体を見に来たマリアと他の女性たち、見つかりからイエス様がよみがえられたこと、そしてガリラヤでお会いできること、そしてそのことを弟子たちに伝えるように告げられました。今日の聖書の箇所の前のところですね。28章16、17節のところです。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行って、イエスが彼らに行くように命じられた山に登った。そしてイエスに会って拝した。しかし疑う者もいた、疑う者もいた。これはためらうとも解しえます。ですからためらうとこ、そのように訳した方が、読んだ方がスムーズかもしれません。そして、今日の聖書箇所18節から20節に続きます。説教台ですね、大宣教命令と言われるとても有名かつ重要な箇所であります。今日の聖書の箇所、マタイ28章18から20節のところですね。イエスは彼に近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバブテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。 見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。有名なところですね。大宣教命令のところであります。この御言葉に促されて多くの信徒が、ね、神様から召しを受けて、牧師になり宣教師になり、伝道師になっております。私もその中の一人であります。ここではイエス様が私たちキリスト者に対して重要な命令をなさっていることを覚えなければなりません。イエス様は神の子としての権威によって世界中への宣教命令を出されました。その命令は行ってあらゆる国の人々を弟子とすることです。これはバプテスマを授けることと教えることによってなることであります。まあ、この箇所を読みますとですね、外国に出かけていって宣教活動することだけを言っているように受け取るかもしれませんが、そうではありませんね。私たちはまず隣人に対して、隣人に対して、その福音良き訪れを述べ伝え、バプテスマに導き教え、イエス様の弟子となるようになす、ね、そのことをこれは言っております。父と子と聖霊の名によって、ね、これ、これはこの言語のこのギリシャ語エイスというあの中へ中にという意味のそういう前置詞が使われております。バプテスマによって父子聖霊の神ご自身と生きた交わりに入ることを表しております。あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよですね。この教えよは、ギリシャ語ディダスコンテス、ね、これの現在文字であり、それが絶えず継続されなければならないことを示しています。その教える内容はイエス様が啓示されたことのすべてであり、それは新約聖書全般に記されているものです。ここでですね、このルシアン・E・コールマン、ジュニア著の、ナメクラ・イサオ先生、セナンで、教鞭とられたね、ナメクラ・イサオ先生、九州バプテス神学校でも教鞭とられました。私も教わりました。この先生が訳された、なぜ教会は、教えるのか、ね、少しこれを紹介しておきます。とても有名な本です。この本を読むと教会が教える本当の意味が分かります。教会教師の必読書でもあります。この本のこの終わりの方の箇所ですね、ここに教会のアイデンティティと教育という見出しで重要なことが書かれているところがを少し紹介したいと思います。ヨハネの黙示録2章5節に記録されているエフェソの教会にあった手紙に厳かに、警告されている。主は言われる。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。しかし悔い改めなければ私はあなたのところへ行ってあなたの食材をその場所から取り除けてしまおうとですね。この言葉は、教会が多分そのことを知ることなしに主イエスキリストの教会としてのアイデンティティを実際に失うことがあり得るとの恐ろしい、可能性を暗示しております。教会はバプテスマを受けた信徒の群れとしてしばしば定義されております。 しかし単にそれだけではありません。教会はキリストにある救いに預かり、キリストの御言葉に絶えず服従して生きる神の民の集まりであります。集まりとしての教会のこのアイデンティティはイエス・キリストの一人の弟子のアイデンティティとよく似ている。弟子の第一の責任は彼を召した方に従うことである。これは最初の応答だけでなく、続けて主の命令に従うことを必然的に課している。それは喜んで従う意欲の表明だけでなく、日ごとに主の道を歩むことを要求するものである。もし人が主の御言葉にとどまっていなければ、その人はもはや弟子ではないと、まあ、そのように書かれております。しかしキリストの言葉にとどまることは、キリストの言葉を理解することが前提になります。そしてそのように理解することは自動的に安上がりにできることではありません。忠実な学びと絶え間ない適応の代価を払って初めてキリストの御言葉を買い取ることができます。ただ教会に来てるだけで、ね、ただ牧師の説教を聞くだけでそれは得られるものではありません。たゆまない適応の代価というのはですね、苦難困難にあえいでる隣人に愛を持って寄り添う、ね、自分も痛むということです。以上のように書かれていることをしっかりと踏まえて教えるということが必要なことは言うまでもありません。さて、クリスチャンの皆さんにお聞きします。クリスチャンの生きる目的は何でしょうか、ね、教会歴5年以上の方でこのことに答えられない人は失格ですよ、ね、厳しいことを言いますけれども、クリスチャンの生きる目的は何でしょうか。クリスチャンの生きる目的を知らずして自分の都合のいい心地よい聖書の箇所だけを受け取って教会生活をしている人が何と多いことでしょうか。以前私は説教の中でウェストミンスター教理問答集のことに触れました。ぜひ目を通してほしいと申し上げました。そのことを素直に受け取って実行された方がいるでしょうか。キリスト者の信仰基準が書かれているウェストミンスターの小距離問答書の一番目にその答えがあります。皆さんぜひね、読んでくださいよ。ウェストミンスター距離信仰問答書、これはもうぜひキリスト者は読まなければいけません。ね、問い1、人の主な目的は何ですか。人の主な目的は何ですか。答え、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです、ね、そう書かれてますよ。人の主な目的は何ですか。神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。ね、キリスト者はこれしっかりね、心に刻んでくださいよ。では神の栄光を表し永遠に神を喜ぶとはどういうことでしょうか。この問答集の2番目に答えがあります。問いに、神は私たちに神の栄光を表し神を喜ぶ道を教えるためどんな基準を授けてくださいますか。答え、旧新約聖書にある神の御言葉だけが私たちに神の栄光を表し神を喜ぶ道を教える正しいとの基準です、まあ、そのように書かれてますよ、ね、しっかり読んでください。第二テモテ3章16節、聖書はすべての神の霊感を受けて書かれたものであって 人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。つまり神の栄光を表すということは、聖書に書かれていることを忠実に守ることです。守ってますか、キリスト者の皆さん。そのことが具体的に書かれている箇所が今日の聖書の箇所です。行ってね、行ってとありますよ。行ってどこに行くのでしょうか。一番に行くところは、あなたの連れ合いが救われていないなら、その場所はそばにあります。あなたは妻の夫の救いをどれだけ祈ったでしょうか。福音の素晴らしさをどれだけ伝えたでありましょうか。また教会には信頼者の方が見えられます。遠くに行かなくても向こうから見えられます。初めて教会に足を踏み入れられる方は、教会の敷居を高く感じ、何度も躊躇し、勇気を出してやっとの思いで教会に来られたのです。いろんな苦難困難を抱え、深い心の思いを持って来られているのです。そのような方にあなたは声をかけましたか。その苦難困難を共有しましたか。そして寄り添いましたか。あなたの後ろ姿を見てクリスチャンになりたいと思った人がいるでしょうか。あなたの立ち居振る舞いを見て自分もこのような人になりたいと隣人が思っているでしょうか。イエス様は耳の聞こえない人に、目が見えない人に、全身におできができている人に、心が病んでいる人に、誰もは見向きしない人に徹底的に心を尽くして向き合われました。あなたは罪許され贖われたその喜びを自分だけのものにしていないでしょうか。あなたは一人でも隣人をバプテスマに導きましたか。イエス様は主の命令に従って実践した者たちと実践しなかった者たちが最後の裁きの時には明らかに分けられると強調していますよ。イエス様は言われました。行ってバプテスマを授け教えよ。イエス様からの命令です。その意味をしっかりと受け止め、福音宣教に励んでまいりましょう。疑い深い私たちをもう一度弟子として呼び、伝道の命令を与えてくださる復活の主よ、使命の場でイエス様を伝え、人々を弟子とすることができるように私たちを立て上げてください。虚しい人生に意味を与え、変えた心に愛を与え、空腹な人に温かい食事と魂の、糧を与えることのできる主のしもべとならせてください。感謝して皆によりお祈りいたします。アーメン。